はじめに障害者総合支援法を改正しました。2018年に改正障害者総合支援法が施行されます。今回の改正は障害児の多様化するニーズへのきめ細かな対応、障害者の生活と就労に対する支援、高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用促進など、子どもから高齢者まで全ての世代に関係する内容となっています。3つの改正ポイント。今回の改正障害者総合支援法では、障害者の望む地域生活の支援、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、サービスの質の確保向上に向けた環境整備の3本の柱が立てられています。障害者の望む地域生活の支援、障害者支援施設やグループホームなどから一人暮らしへの移行を希望する障害者について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設します。また障害者の就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整などの支援を行うサービスを新設し、福祉から就労への移行を図ります。このほか、ますます増加する高齢障害者への対応として、一般の高齢者との公平性を踏まえて利用者負担を軽減するなど、介護保険サービスの円滑な利用を促進します。障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応、重度の障害などにより外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに設けます。障害児支援の提供体制の計画的な構築を図るため、地方公共団体において障害児福祉計画を策定することを義務付けます。サービスの質の確保向上に向けた環境整備、都道府県が障害福祉サービスを提供する施設事業所の事業内容などの情報を公表する制度を新設するとともに、自治体の事務の効率化を図るよう所要の規定を整備することも定められています。改正を徹底解説。1、地域生活を支援する新たなサービスの創設、一人暮らしの希望者を支援、障害者支援施設やグループホームなどを利用していた障害者で一人暮らしを希望する障害者の地域生活を可能とするため、新たなサービスとして自立生活援助を創設します。自立生活援助では、障害者に対し定期的にその居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか、公共料金や家賃の滞納はないか、体調に変化はないか、通院しているか、地域住民との関係は良好かなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関などとの連絡調整を実施します。また利用者からの相談要請があった際には、訪問や電話、メールなどにより随時対応するなど、適宜のタイミングで適切な支援を行います。2、就労定着に向けた支援を行う新たなサービスの創設、就労に伴う生活面の課題に対応、事業所や家族との連絡調整などの支援を一定の期間にわたり行うサービス、就労定着支援を新たに設けます。就労定着支援を行う事業所は、一般就労に移行した障害者との相談も通じて、遅刻や欠勤の増加、業務中の居眠り、身だしなみの乱れ、薬の飲み忘れなどの生活面の課題を把握するとともに、企業や医療機関、社会福祉協議会、障害者就業生活支援センターなどの関係機関との連絡調整を行い、課題解決に向けて必要となる支援を実施します。3、重度訪問介護の訪問先の拡大、一 医療機関に入院した際も利用が可能に。重度の障害者に対し、居宅における入浴、排泄、食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供する重度訪問介護は、これまで医療機関に入院したときは利用することができませんでした。そこで入院中の医療機関においても本人の障害の状態などを熟知しているヘルパーが医療機関の看護師などにその方のニーズを伝えることができるように重度訪問介護の訪問先を拡大します。 4. 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用。一定の高齢障害者の利用者負担も軽減。障害者総合支援法では介護保険法による介護給付において自立支援給付に相当するサービスを受けることができる場合、まずは介護保険も優先して利用していただくことになっています。高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限月額が異なることから、生活状況などに変化がないにもかかわらず利用者負担が発生することや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用しなければならなくなるといった課題が指摘されてきました。このため65歳に至るまで相当の長期間にわたって障害福祉サービスを受けていたなど、一定の要件を満たす高齢障害者に対し介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、障害福祉制度により利用者負担を軽減・償還する仕組みを設けます。具体的な要件は今後定められます。また障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくなるなどの見直しを行うことで、介護保険サービスの円滑な利用を促進します。5. 障害福祉サービスなどの情報公表制度の創設、自治体による調査事務・審査事務の効率化。事業所や利用者の増加に伴い、情報公開と事務の効率化を図る。利用者が個々のニーズに合った良質なサービスを選択できるよう、サービスを提供する施設・事業者は障害福祉サービスの内容を都道府県知事に報告し、都道府県知事がその内容を公表する仕組みを創設します。また事業所数や利用者数の急増に伴い、自治体による調査・審査事務の業務量も大幅に増えています。自治体が行う指導監査事務には、1、立ち入り検査・命令・質問の対象者の選定、2、立ち入り検査、3、報告・物件提示の命令、4、質問や文書提出の依頼があります。このうち4については、介護保険制度ですでに導入されているように、都道府県知事が指定する民間法人への業務委託が可能になります。市町村が実施する障害福祉サービスの給付費の審査・支払い事務については、現在支払いを委託している国民健康保険団体連合会に審査も委託できるようになります。国交連では支払い事務の際に必要な点検も合わせて行っていますが、今後は点検項目の精緻化などによって効果的・効率的に審査を実施できるようにすることも検討しています。 6. 居宅訪問により児童発達支援も提供するサービスの創設、通所が困難な重度の障害児の発達支援の機会を確保。7、保育所等訪問支援の支援対象の拡大。乳児院や児童養護施設の障害児を支援対象に追加。8、医療的ケアを要する障害児に対する支援。医療的ケア児を支える関連機関の連携体制を構築。9、障害児のサービス提供体制の計画的な構築。都道府県と市町村において障害児福祉計画を策定。10、補装具費の支給範囲の拡大。購入に加えて貸与も支給対象に。以上です。障害者総合支援法の改正についてお伝えしました。